そう、これはこの海が司会と呼ばれることになった始まりの戦い。
モンゴメ王軍の兵士は化け物か。
ああ、
傷つく仲間。
やるな貴様、だがもっと本気を出したまえ。出なければ死ぬことになると
言われなったって。
消えゆく笑顔。
そうだ、これとやりたかった。
ああ、この絵田中倉之介を舐めるな
舐めるな。
そんな中でたった一つ残された光、それが
SNDR 深夜日中独走レディオ。
ハチューシグマモリリン大好きデデコイがお送りする中二病全開グダグダハイテンショントーク番組、
毎週日曜日ポッドキャストにて絶賛配信中。
みんな来たね。
君は生き延びることができるか。
普通の単語をホニャララ風に叫んでみるのコーナーでございます。
はい
はい、ね、もう超次元サッカーでしたね第一部。A パートはもうね超次元サッカーですね。
ずっと超次元だった。
今日の決め台詞は超次元だからですか。
そうですね、もうタイトルになってもいいぐらい多分もう押すんで。そこ
さて、このコーナーの説明をしますね。はい、はい、このコーナーは普通の単語をホニャララ風に叫んでみるっていうコーナーなんですけど、このホニャララはゲストの人にどういう風に言うかを決めていただいております。はい、
お
だから大輔くんは今日ホニャララ風、ホニャララ何風に叫びましょうかっていうことで決めちゃってください。
やっぱりね、うん、今日は稲妻イレブンの回ですから、
うん、
遠藤くんがゴールを止める時風に。
なるほど。それは別名キーパー技の必殺技ですね。
そういうことですね。
ということは
キーパー技ですね。
はいはい、キーパー技で。あ、じゃあちょっと広げていい？
はい。
じゃあ超次元サッカーのキーパー技っていう形？
そうですね。
わかりました。はい、頑張りましょうかね。おお、なんかもう最近すげえな。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあ超次元サッカー風にキーパー技で決めるということになりましたので、行きますよ単語。
はい、
はい、今日はね 1,2,3,4,5,6 個ありますね。
6個
ありますね。
すごい数だ、はい、
じゃあ行きますね。
はい、
じゃあダーサン三条さんからいただいております。
はい、
バスコダガマ。
あ、なるほど。
そしてデジデジ決まり部長から、はい、
なるほど、はい、
ダンスパーティ
ー。おー、
はい、どうしましょう。
いやー、でも両方そのキーパー技っぽい名前ですね。
そうですね。そうですね。
いや、叫びやすそう、はい、両方、はい、よかった。
じゃあ、どうします。
どうしましょう。じゃあ、
うん、
じゃあ僕あのバスコダガマやっていいですか。
はい、ちなみにバスコダガマ分かりますか。
はい、
誰ですか。
航海時代に、
うん、
どこだっけ、アフリカの下のとこ通って行った人。
大体合ってる。大体
よかったよかったよかった。
はい、じゃあ僕ダンスパーティーですね。じゃあ、はい、先攻後攻どうしましょうか。
じゃあ僕先行もやっていいですか。
はい、じゃあわかりました。じゃあ、はい、超次元サッカーのキーパー技風に叫んでみるということでよろしくお願いします。
はい、じゃあいきます。うおー、バスコダガマ。
これどんなキーパー技なんですかね。
ですね、
うん、
これはもう大船に乗った気持ちで止めるっていう。
これちょっと聞いていいですか。バスコダガマ、はい、ゴーの世界なんですか、それとも無印どっちですか。
これはゴーですね。
あ、ゴーですか。決心出ますこれ。
はい、船の決心です、
ね、船のような決心が出ますね。
もう船なんですよ、もう生き物じゃない。
わかりました。なるほど、やるなぁ、はい。
よかったね、これ。
いや、いいんです、いいんです。 ちなみにポルトガルの方でした、はい、
ポルトガル、
うん、
ポルトガルの方か、
ポルトガルの方です
ポルトガルの方、ね、
はい、
なるほど、
じゃあ行きましょうかね、
はい、
はい、ダンスパーティー、はい、じゃあ行きます、ダンスパーティーはい、
これどんな技なんですか、
これですか、シュート打たれるじゃないですか、
はい、
アフロ頭の選手、
はい、
それでピシッとボールを刺すとミラーボールがガッと降りてきてピカピカになっていつの間にか取っているあの足で止めた後にピシッと決めるんですよ、
はい、そのシュート打ってきて、
うん、
気づいたら上からミラーボールがあって上こう追ってきて、追ってきてつか、うん、出てきて足で止めて決めるってこと、
足で止めるんじゃなくて、はい、ミラーボールを指さしてちゃんとダンスをして最後に決めた時に足元にボール、
はい、あ、なるほどね、うん、
超次元でしょ、
超次元ですね、ぶっ飛んでますね、なかなかどういう原理でそうなのか全然わかんない、
それは超次元だから
そこが超次元、説明できない、
説明できないねはい、はい、このコーナーでは皆様からの普通の単語を募集しております、はい、はい、ハッシュタグ普通の単語をほにゃらら風に叫んでみるをツイッターの方で流しておりますので、リプライ等あり、リプライ等していただけると助かります、
はい、
はい、じゃあ最後にもう一回、じゃあバスコダガマを言ってもらえますか、
もう一回ですか、はい、うおー、バスコダガマ、
ダンスカーニバル、はい、
飛びましたね今ね
はい、ということでビバートですけども、
はい、
はい、あと稲妻イレブンの元凶といえば、
いえば
遠藤守君
そうですね、
さらにその元凶っていうと大輔さんですよね、
そうですね、遠藤大輔さんですね伝説の、
もう伝説のね、まあ、遠藤一家の話をちょっとしようかなと思ってるんですよ、
はい、
ね、こいつらさえいなければ
本当に本当にそうです、
物語は始まらないんで、ね、
そうですね、
もうこの人たちはすごかったっすよね、
本当に
ね、
すごく熱意というか執念というか、
遠藤くんがどういう子かっていうのをちょっと説明してください
はい、
守くんはね、
まあすっごい分かりやすく言うと、
うん、
サッカーバカです、ね、
サッカーバカ
敵とか味方とか関係なく、
うん、
こうね、サッカーやろうぜが口癖の、
うん、
常に熱意でメンバーを動かすキャプテン、熱血キャプテン、
うん、
まあ、分かりやすく言うとそんな感じです、
ね、え、彼さえいなければあんなサッカーは生まれなかった
超次元サッカーは生まれなかったですよ、
もうね、とにかくね、本当に前向きでね、すんごい子なんですけどね、遠藤くんね、
はい、
で彼はさらにすごいのは、
はい、
嫁はんが3人いるっていうね、
そうですね、嫁はんがね、
すごいよね
どうなってるの、
アキちゃんが奥さんだったのかね、
アニメでは、
アニメではね、夏美ちゃん
ですね、
うん、
カセットによって確かに奥さんが違った、
うん、ダークで、
ダークで、
ダークで冬香ちゃん、
あれ、あ、そうだね、ダークで冬香ちゃんが奥さんで、
これで稲妻イレブン GO で夏美ちゃんなんですよね、はい、これはね、
はい、そうですね、
これで なんだっけ、あきちゃんも奥さんになってるっていうね。
あれ
あれ
あれです
か。で、カノンくんっていう孫が生まれるんだよね。
そうです。
どんなに頑張ってもカノンくんが生まれるんだよね、この辺ね。
どういう遺伝子を受け継いでもカノンくんになる。
大丈夫、それはドラえもん論理だと思うわ。のび太くんの孫はせわしくんっていう。
そう、動画待ってもせわしくん。
まあね、まあ、それぞれに無印の方では冬香、はい、ちゃんと夏美ちゃんと秋ちゃん、
はい、
ね、それぞれにフラグは立つようになっとったんだけど、
そうですね、
秋ちゃん確か幼なじみだったかな。あ、じゃあ冬香ちゃんが幼なじみか。
あ、そうです、そうです。
なそれで夏美ちゃんはもうね、なんか知らんけど遠藤くん嫌いっていうか、サッカー部潰せって最初言ってたくせに、ね、一緒にやって、で中学2年生のくせに、ね、はい、いろんな全国旅回って世界大会の時に、
そうですね、
なんかよくわかんないけどいろんなとこ行って、いろんなところで、
そうそうそう、
ねえ、もうびっくりするね。本当に
義務教育中だよね。
まあね、でも
さすが理事長の娘。
でもね、あきちゃんはさ、ちゃんと一ノ瀬がおるやん。
そうなんですよね、
ね、
一ノ瀬くんがいるんですよ、あきちゃん。
で、稲妻イレブン GO ではちゃんと一ノ瀬先輩とね、はい、文通してるっていうか、ラブラブなんだぜ。
おい、はいはい、
ね、一ノ瀬と、
一ノ瀬とね、うん、いいじゃないですか。
で、25歳になってて、稲妻イレブン GO の時は、
はい、
ね、天馬くんに一ノ瀬さんとどうなってるのっていう風に茶化されて、顔を赤くするっていうのが微笑ましくてよくて。
微笑ましい。
微笑ましいよ。
それは微笑ましいね。
で、春菜ちゃんは、なんていうかな。え、春菜ちゃんはどれですか。
あれです。先生。
あ、そうだ。先生になってたんだ
よ。ライブ中だね。
うん。春菜ちゃんは何もなかったんだ、そうだ。
浮いた話はなかった。
だって春菜ちゃんのお兄さんは怖いやん、木戸さんやもん。
木戸さんですかね、あの木戸さんですか、
あの木戸さんですかね、あの木戸さんに、ね、
挨拶しに行
けない。いやいやいやいや、それは今嫁の話してるんですよね。
あ、はいはい、
春菜ちゃん関係ないですよ。で、夏美ちゃんでしょ。で、最終的に夏美ちゃんは大門学園の理事じゃなくなりましたからね。
はい、
うん、で、途中からポットでの冬香ちゃんが出てきて
急に出てきた。
急に出てきて幼馴染だと。冬っぺ、冬っぺ、
冬っぺ。
あれ、君誰みたいな感じになるよね。
サッカーの守君が通用しない。
稲妻イレブン GO のアニメでは、
はい、
ナースというか、
あ、はいはい、看護婦さん、
看護婦さんになってました。これでね、役に立たない太陽くんっていうのはいるんですけど、はいはいはい、稲妻イレブンに
役に立たない太陽くんいますね。
太陽くんにはびっくりですよ、いろいろと。
あれですよね、持病というか病気、体が弱いとか、うん、サッカーあんまりしちゃダメみたいなのに、なんかすげえ化身めちゃくちゃ使ってすげえなんか気の毒な感じで終わっちゃったやつ。
ダークでは嫁さんになっていたと。遠藤くんやっぱすごいよね。
すごい、
すごいよね。遠藤くんもすごいけど、この遠藤くんの、
はい、
お父さんは普通の人なんですよね、これね。
そうです、めちゃくちゃ普通の人。
お母さんはずっといて、サッカーで死んじゃったから、お父さんが。
そうですね、はい、大好きなのね。
で大輔さんは大輔さんで、自分がいたら家族にガイガイ呼ぶって言ってどっか行っちゃって、そのまま行方不明
はい、そうですね。
あの設定もぶっ飛んでるよね。ねえ、あのおじいちゃんは最終的にどこの監督だったっけ。
断るだよ。リトルギガント、
ねえ、
はい、
マジンザハント、
マジンザハント
ドーンもう文字がおかしい文字書けてなかったもんね。でそれが読めるのは遠藤くんだけ。
そうそうそう。
で結局この人がいなかったら影山さんもサッカー嫌いにならなくてね、ちゃんと日本強くなってたのにね、
はいはい、そうですねそれを言っちゃう何その人やっちゃった。
若い時分裂してたもんね、影山さんはさ
そうですね、
うん、でやっぱ事故が起きて、
はい、
行方不明になって事故が起きて戻ってきた時に、
はい、
まあ、今の稲妻イレブン GO の、
はい、
ギャラクシーの方の話なんですけど、はい、影山先生はね、
はい、
人の中にある見えないものが見えるっていう風になってるんですよ
え、
いやもうだからオカルトなんですよ。
もう見えないものが見える人。
まあまあ、あのね、大輔くんね、稲妻イレブンのねアニメ見たらええわ、面白えけ、ほんとぶっ飛んでるから。
もう話だけですげえぶっ飛んでる、ギャラクシー、
うん、もうね今第2クール第3クールに入ったんかな、
はい、
とにかくぶっ飛んでるから
いいよ、
もうすごいよ。
ちょっと今調べただけでもすごい、なんか設定が、
何の
設定、その稲妻イレブン GO の
、はい、
設定がさ、うん、すごいなんか規模が本当に大きくなっていって、確か最初は、ね、地区予選大会で勝とうみたいな話から始まったの、なんだかなぶっ飛び具合
だって。だっておかしいもん、
ちょっともう上次元っていう理由だけじゃごまかせないぐらいぶっ飛んできて。
いやでもね、あの超次元っぷりが、
はい、
ね、もう5年ぐらい続いてるのかなこれで2週目じゃんか、
はいはいはい、
稲妻11シリーズで GO になって2週目でしょ、
はいはい、
で多分カノンくんが今度主人公でやるんだと思うよ。
おう、
稲妻11フューチャーっていうのが一応あったんはあったんですよ。最近どうなってるのか知らないけど。
そうなんですか。
うん、プロモーションビデオとか見たよ
見たんですか。どんな感じでした。
空中戦やってた、サッカーで。
空中戦、
空中戦やってた。
あのパスだけでつなぐ的な。
ね、パスだけでつなぐじゃなくてシューズも空中走ってる。
え、
いいじゃねもう一回言おうか。
はいはいはい、
あの運動靴があるじゃない。
はいはい、ありますね、スパイク。はい、
空中走ってる。
空中を走る。
そう、空中を走ってた。おかしいだろ。
え、じゃボールはどうだ、どうなるんですか。ボール。
ん？
ボールは落ちないですか。
ちょっと待って。あった。ね、わかった？
はい。
今ちょっと動画を見てもらいましたけども。
すごいすごいとしか言いようがない、これはもう
すごいやろ、稲妻イレブンフューチャ
ー、すげえや。
で僕もさっき見たんだけどね、
はい、
2009年に携帯ゲームで配信されるはずだったのに、
はい、
今もこのまんま
4年目。
4年目で、このフューチャーの、
はい、
ね、このカノンくんが映画に出てきて、おじいちゃんおじいちゃんって言ってたんやけ
ど。そうですね。
ね、
はい、
おかしいよねこれも。
おかしいな。なんかね、ゴーエンジ君の孫的な感じの人も出てましたね。
そうよ、だってゴーエンジ君の眉毛って稲妻の眉毛してるじゃん。
はいはい、
あ、そうだ、ゴーエンジ君の話全然してねえな。
あ、このライオン中学の
そう
伝説のエースストライカーの話、
伝説のようスラスラ出んな、そんな話がさだって伝説すぎんじゃん、あいつ
もう、なんかもう本当に遠藤くんの次になんかいろいろやらかしてるのはゴーエンジ君ですからね。
いやだって遠藤くんよりも業が深いよあいつはあいつだって誰かのせいにすんだもん、ゴーエンジ
必
ず誰かのせいにするだろ、ゴーエンジ。
ゴーエンジはね、
ねえ、炎のエースストライカー、
炎のエースストライカー
ねえなんだっけ、ファイヤートルネード、
そうですね、ファイヤートルネードから始まった、
そう、ね、決定力がないからお前サッカーやろうぜ稲妻イレブンの世界の14歳はみんな業が深すぎるんですよ皆さんね、ほんとね、あの無印の稲妻イレブンは全部撮ってるんですよ。
おお、
うん、でもでもね、もうね、もう一回見ようっていう気にならないですよね。
いや、もうならないですよ。濃
すぎるんですよ。今ね、稲妻イレブン GO の第3期、ギャラクシー見てるけど、ほんとね、バカ。
いいね、
もうね、もう一番の謎はね、オープニングでも言ったけど、
はい、
絶対に破れないネット。
ファイヤートルネードのあの時点で破れてもいいと思いますよ。
ファイヤートルネードを本気でやろうとするとなんかね、腸がちぎれるとか言ってたよ。
腸がちぎれる、まあ、あんだけ回転しますからね。
でね、あの稲妻イレブンのね、あの書籍でね、結構面白いのいっぱいあるんだよ。あの科学的にこれをやるとどうなるかっていうのをやっててもう無茶苦茶ですよ
まあそりゃそうでしょうね。
まあね、
超次元を科学でしたらそらそうなります
わ。もうちょっと本当に今日ね、稲妻イレブンの回ですけど、なんかね、
はい、
デジデジ君とやったデジモンの回とね、そう変わらない今日
あのデジ君が止まんなかった、うん、はい、
大輔君はね、まだおとなしいからね今日、まだまだ、
まあ、はい暴走はしてないですよ。
もう本当面白すぎる本当にでキャラも多すぎんじゃん。
もうね、まあ何チームも出しますし、
これあれだろ、サッカーポケモンでしょ
まあそうですね、いくらでもまあ作ろうと思えばキャラ作れますからね。
まあメインの話がライモン中の関係者なんだけど、本当ね、はい、一人一人がねすごい、ドラマというか業を背負ってる中学生にそこまでさせるんか日野さんみたいな作品ですからね。はい、
ね、そうです。
まあレベル5についてグラグラ言うのもね、もうはっきり言って無粋なんでもういいやと思いますけどね
まあもうね、
ね、
いや
もういいんですか今日は諦めますか次回必殺技とかの話しましょうか。じゃあ
そうですね、
なんか今日はあの遠藤一家をやったけど、次回はほんならゴーエンジ君を語りましょうか。
あー止まんないかもしれませんよ、ゴーエンジ君は。
ゴーエンジ君、あと木戸さん、
木戸さんと、
木戸さんもやらかしてるんですよね
基本的に、うん、ゴーエンジ君と木戸君と遠藤君がやらかしてて、ちょいちょい吹雪君とかが入ってくるんですよ。
ふぶきくんはね、まだね、生徒に対して愛があって、その生徒が勝手に裏切って、
あ、そうですね、
勝手に裏切られたと思って、あの、はい、逆恨みするっていうかわいそうなとこですからね。
あ、そうですね、ありましたね。
ええ、ファイヤーブリザードかな、第2章の時に、
はい、
で火の粉がいなくなったから、じゃあ氷にしようとか、すごい安直な
安直ですよね。
でそうね、吹雪くんも二重人格だったっていう。
そう そこがもう衣装ですごいなんか心の葛藤が
、その葛藤で言うとね、風丸くんも、風丸くんあんまりねアニメの方に出てないのにすんごい人気なんですよね。
風丸くん、
うん、俺はお前みたいに強くないんだって言って途中、
そう途中で
いなくなって、俺はそれに気づいてやれなかったって言って遠藤くん廃人になって、夏美くんにほっぺた引っ張られたらこれがフラグだったっていうね。
そうですね、風丸くんのおかげ。
あの3人いるじゃないですか、さっき言った守くんと、それから修也と、それから木戸くんね。で、だいたいね、遠藤くんが、豪炎寺に無理難題押し付けられて、そのケツを拭いてたのが木戸くんっていうね。一番かわいそうなのは木戸くん。で、ダーさん一番好きなのは木戸くんですからね。
ああ、まあ確かにね。ヒロー君は僕も好きなキャラですよ。
おーすごいよ。あのギャラクシーの話になるけど、今あの、はい、あいつ誰だったっけ、不動、
不動君、はい、
不動君が監督になってて、
え、
帝国の、
はいはいはい、
で帝国サッカー部が来て、
はい、
ボッコボコにしてたそれでも代表じゃないんよあいつら
そのとりあえずその一番最初のとそこはかぶせるんだ、
かぶせるかぶせる、
20対0の20対1か、
無印の一番最初ね、
はいはい一番最初、
遠藤くんボッコボコで、
はい、ボッコボコにやられて、
もうあのサッカーリンチですよね。
もう途中から点じゃなくて遠藤くんを狙い出すっていう。そうそう、
で遠藤くんが倒れないで倒れないで最後にで、ゴーエンジがやってきて、ファイヤートルネード一発決めたらおしまいと、はい。まあ一回、やめよう、帰ろうっていう。うやむやでいいよ、みたいな。まあ、基本、うやむや。まあいいんですよ。
まあね。
ね。なんでいいかというと、はい、大輔くん、理由を言って、
はい。超次元だから。
はい。今日は超次元で終わりですなんかまったり
まったりしますね。
終わりです。
はい、
はい、エンディングでございます。
はい、
いいのこんなので
なんか今回本当にゆったり喋った感じ。
おお、なんかね楽しかったねこれでも、
はい、
ね、
楽しかったです。めっちゃ
16歳と42歳が
、はい、
超次元サッカーについて喋るというしかもうろうろで、
そうですねすごいいろんなとこ行きました。
あ、じゃあね、超次元サッカーについて大輔くん、今日の超次元な感想をお願いします。
はい、そうですね、まあ今回稲妻イレブンの中でもいろいろ脱線とかね、まあ、ありましたけども、やっぱり聞いてる皆様がこいつら面白いこと出てるなって思ってくれたらもうそれでよかったなって思います。
うん、そんな感じですか。
ちょっとあの脱線させようと思ったけど、脱線の方向というか方法間違えたかな。
いやでも十分脱線してると思うよ
ちょっと
正直語るとこが多すぎるんだと思うよだって先輩たちは肉弾戦でね、必ず必殺技は自分で出してたけど、はい、後輩たちは、ね、化身っていうね、論理というか説明のつかないものをまとうし、それがね変化してクロスアップタイプになるしで今宇宙に行ってるからね。
お
ー、まあそれでも本当ね、あのレベル5 2周目で多分3周目もやるんだろうけども、
はい、
ね、まあ、いろんなもんが出てくるからね今後。 そりゃ時間も超えるよ。まあね、ほとんどね、他のストーリーの中でこいつらっていうのが出てくるんですけど、それもやってないからね。
そうですね、
もう語るところがありすぎて困りますね。
いや、それで
もね、
すごいあれかな。
まあまあそんな感じでございますけども、
はい、はい、
おたばたけでは皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはおたばたけねお @gmail.com、おたばたけねお @gmail.com です。はい、さあ歌うか。
はい、
臨床お願いします。
臨床、
はい、
はい、
ついてきてね。
はい、
おたばたけねお、
おたばたけねお
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
gmail.com。
やれるね大輔。
おお。よかった。
よかった。これちゃんとやっとくからね。
はい。
ありがとうね大輔くん、いろいろ。
いいえ。
もう今日はもう暗黒恋愛塾やらないからね。
そうですね。
うん。もう決着ついたしね。まあまあ高校生青春しなさいよ。
はい。
はい、おせっかいしてごめんなさい。
いいえ。
はい、今後のおたばたけでございますけども、はい、はい、リーグレーマー見ております。はい、そして、ヤマト住んだらハーロックですが、松本レジサーがインオタピンということでね。
はい。
これは、青木くんとやります。そして、アマちゃん、パルベライズビートのリヴァイさんとやる予定になっております。
はい。
はい。東京デザインフェスタ、多分、ダーさんたちが行ってくるので、これの話をちょっとしようかな。
お。
はい。感じでね、暗黒恋愛で多分全部切ってると思いますけども、
はい
はい、ね、終わりましょうか。
終わりましょう。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
さようならスペ
ー、さようならスペ
ー。大輔くん、
はい、
本音言ってみ、彼女欲しい？
欲しいっす。
さようなら。
さようなら。